第一列王記9章1節から3節。
ソロモンが主の宮と王宮およびソロモンが作りたいと望んでいたすべてのものを完成させたとき、主はかつてギブオンで現れたときのようにソロモンに再び現れた。主は彼に言われた。あなたが私の前で願った祈りと願いを私は聞いた。私はあなたが私の名を常しえに置くために建てたこの宮を聖別した。私の目と心はいつもそこにある。
今日は第一列王記の9章から神への信仰と題して大きく3つの点で御言葉を取り継ぎます。第一の点は全き信仰、1節から9節までです。まず1節から3節を読みします。ソロモンが主の宮と王宮およびソロモンが作りたいと望んでいたすべてのものを完成させたとき、主はかつてギブオンで現れたときのようにソロモンに再び現れた。主は彼に言われた。あなたが私の前で願った祈りと願いを私は聞いた。私はあなたが私の名を常しえに置くために建てたこの宮を聖別した。私の目と心はいつもそこにある。ソロモンが神殿と宮殿を20年かけて完成させました。そして先週先々週と見ました神殿奉献式、そしてそこにおける祈りが捧げられ、そして捧げ物が捧げられた後のことです。神様はかつてギブオンでソロモンに現れた時のように再びソロモンに現れました。そして神様は8章でのソロモンの神殿奉献の祈りに応えて、あなたが私の前で願った祈りと願いを私は聞いたと言われました。そしてソロモンが建てた神殿を聖別し、神の目と心はいつもそこにある約束されました。神様は神殿にご自分の名前を置かれます。それは神殿に神が臨在されるということです。そして神殿に向かって祈る祈りを神の目と心を持って聞くということです。でこのように神様はソロモンが建てた神殿を喜ばれました。そして祝福されました。で一方4節から10節は、神殿という建物よりももっと大切な信仰について教えられます。今度は4節5節を見ていきます。ここは祝福についてです。4節、もしあなたがあなたの父ダビデのようにダビデが歩んだように全き心と正直さを持って私の前に歩み、私があなたに命じたことすべてをそのまま実行し、私の掟と定めを守るなら、私があなたの父ダビデに、あなたにはイスラエルの王座から人が立たれることはないと約束した通り、あなたの王国の王座をイスラエルの上に常しえに立たせよう。全き心とは神への全き信頼の心です。また正直さとは、罪を犯した時には神様の前に正直に告白し、悔い改めて正しい道に戻ることです。でダビデはそのような信仰者でした。もしソロモンがダビデのように心から主に信頼し、正直に罪を悔い改め、主の教えに従って生きるなら、神様はダビデ家から 王が絶えることがないと約束されました。で次に6節から9節は裁きの警告です。6節からお読みします。もしあなた方とあなた方の子孫が私に背を向けて離れ、あなた方の前に置いた私の命令と私の掟を守らずに行って他の神々に仕え、それを拝むなら、私は彼らに与えた地の表からイスラエルを断ち切り、私が私の名のために聖別した宮を私の前から投げ捨てる。イスラエルはすべての民の間で物笑いの種となり、あざけりの的となる。この宮は廃墟となり、そのそばを通り過ぎる者は皆驚き恐れてささやき、何のために主はこの地とこの宮にこのような仕打ちをされたのだろうという。人々は、彼らはエジプトの地から自分たちの先祖を導き出した彼らの神、主を捨てて他の神々に頼り、それを拝み、それに仕えた。そのため主はこのすべての災いを彼らに下されたのだという。もしイスラエルの民が不信仰になり、神の命令を守らず他の神々を拝むなら、神様はイスラエルを裁くという警告です。その裁きとは、イスラエルの民はこの約束の地から追い出されて捕囚の民となり、神殿も破壊されるということです。で、その時イスラエルはすべての民の間で物笑いの種になり、あざけりの的となります。異邦人はイスラエルが主を捨てて他の神々に頼ったので、主は彼らを裁かれたというのです。この警告はやがて現実となりました。イスラエルの民は神に背いた結果、神の裁きを受け、バビロン軍がエルサレムを攻め込んできて神殿を破壊し、民はバビロンに連れて行かれ捕囚の民となったのです。第一の点で覚えたいことは信仰の重要性です。確かにソロモンは神への信仰によって神殿を建てました。そして神様もその神殿を喜び、ご自分の名を置く神殿を聖別されました。神は神殿に向かって祈りを聞き、捧げる捧げ物を受け取って民の罪を許してくださいます。で、その上でもっと大切なのはソロモンはじめイスラエルの民の信仰であることを教えられたのです。神様が見られるのは建物の神殿やそこで行われる儀式ではなく、彼らの信仰です。全く心と正直さを持って神の御前に歩んでいるか、神の言葉に従って生きているかが何よりも大切なのです。その信仰が曖昧になれば、神殿の祈りや儀式が行われても心は神から離れ、やがて偶像礼拝に陥ってしまうのです。ソロモンの後半の生涯を見るとまさにそのようになってしまいました。神様は同じように私たちの心を見ておられます。もちろん神様は私たちが信仰によって建てた教会堂も、教会のさまざまな備品も、目に見える奉仕も献金も喜んでくださいます。そしてそれを聖別して神の働きのために用いてくださいます。しかしもっと大切なのは私たちの心の 在り方です。全き心と正直さを持って神の前に歩み、神の教えに従って生きる信仰がまず大切なのです。そこからずれていけば信仰生活は形式化し生ぬるくなり、初めの愛から離れていきます。人は上辺を見るが主は心を見ると聖書にあります。神様は見えるものよりも何よりも私たちの心を見ておられます。そして全く心で主に信頼して歩んでいるか、主に従い主に仕えているかを見ておられるのです。そして全く心を持って神様に従う信仰を持って歩むとき、目に見えるものも神の働きのために豊かに用いられていくことを覚えましょう。第二の点はガリラヤの町、ガリラヤの町、今度は10節から14節をまずお読みします。ソロモンが主の宮と王宮との2つの家を20年かけて建て終えたとき、ツロの王ヒラムがソロモンの要請に応じて杉の木材、もみの木材および金を用立てたので、ソロモンはガリラヤ地方の20の町をヒラムに与えた。ヒラムはツロからやってきて、ソロモンが彼に与えた町々を見たが、彼はそれらが気に入らなかった。彼は兄弟よ、あなたが私にくださったこの町々は一体何ですかと言った。そのためこれらの町々はカブルの地と呼ばれ今日に至っている。ヒラムは王に金120タラントを送っていた。ツロの王ヒラムはソロモンの神殿建築、そして宮殿建築のために杉と もみの木材を惜しみなく与えて、さらには金120タラント、これは約4トンの金を送りました。で、もちろんこれに対してソロモンは毎年の食料をヒラムに与えるというビジネスを行いました。けれどもヒラムなしに神殿も宮殿も建てることはできませんでした。そこで工事完了後、ソロモンはヒラムにお礼としてガリラヤ地方の20の町々を与えました。で、ガリラヤはツロに面している地域なので、ヒラムは喜ぶとソロモンは思ったのでしょう。ところがヒラムがその町々を見に行くと、それは受ける値のないような場所だったのです。そこでヒラムはソロモンに、兄弟よ、あなたが私にくださったこの町々は一体何ですかと言いました。で、そのためこれらの町はカブルの地と呼ばれました。カブルとはないのと同じという意味です。第二歴代史8章2節を見ると、ヒラムはこれらの町々を受け取らずソロモンに返しました。ソロモンはそれらの町を建て直し、そこにイスラエル人を住まわせました。すなわちそれらのガリラヤの町々は建て直さなければ人は住めないような状態だったのです。第二の点では、ソロモンのヒラムに対する対応に目を留めてみましょう。ソロモンの対応にはいくつかの問題がありました。まず、ないのと同じと言われる地域をソロモンが贈り物として 長年貢献してくれたヒラムに与えたことです。ソロモンとしては自分の方が圧倒的な力を持っているので、これぐらいの贈り物で良いだろうと考えたのかもしれません。しかしヒラムはないのと同じような贈り物を受け取りはしませんでした。ソロモンはヒラムに対する心からの感謝の思いが欠けていたと言わざるを得ません。もう一つの問題は、果たして神が与えた約束の地を異国人に与えてよいのかという根本的な信仰の問題がありました。エルサレムから見るとガリラヤは田舎で、あまり価値はないとソロモンは思ったかもしれません。しかしガリラヤは神がイスラエルに約束の地として与えた土地です。ですからこれらを贈り物として与えようとしたこと自体、ソロモンの信仰が正しい道からずれていたことを表しています。ソロモンはこの世の価値観で判断していたのです。しかし神様はヒラムが気に食わず受け取らなかったことを用いて、摂理的にこれらのガリラヤの町々を守られました。やがてソロモンから約千年後、このガリラヤ地方でイエス様は宣教を開始されたのです。その時もガリラヤは異邦人のガリラヤと呼ばれ、ナザレから何の良いものが出るだろうと言われました。しかしイエス様はこのガリラヤで伝道し、人々に福音を伝えて、ご自分の宣教を始めて行かれたのです。私たちも気をつけないと、この世の価値観で判断することによって神の御心からずれてしまう危険性があります。ローマ 12-2 にはこうあります。この世と調子を合わせてはいけません。むしろ心を新たにすることで自分を変えていただきなさい。そうすれば神の御心は何か、すなわち何が良いことで神に喜ばれ完全であるかを見分けるようになります。心を新たにするためには、日々神様の前に出て祈り、御言葉をいただいて、神の御心を教えていただく必要があります。そうすれば神様は私たちに日々御言葉を与えてくださり、私たちが神様に喜ばれることを選んで生きることができるようになるのです。この世の価値観に支配されるのではなく、神の御心にかなうことを行うものとなりましょう。第3の点は、この世の事業、この世の事業、15節から28節を見ていきます。15節から28節はソロモンが行ったこの世の事業です。まず15節から17節の前半をお読みします。15節、ソロモンは役務者を徴用して次のような事業をした。彼は主の宮と自分の宮、ミロとエルサレムの城壁、ハツォルとメギドとゲゼルを築き直した。かつてエジプトの王ファラオは登ってきてゲゼルを攻め取り、これを火で焼き、この町に住んでいたカナン人を殺して、ソロモンの妻である自分の娘に結婚の贈り物としてこの町を与えた。ソロモンはこのゲゼルを築き直したのである。ソロモンは神殿と宮殿建築後も 精力的に各地の町や城壁を築いていきました。ハツォルは北の町、メギドは中央の町、ゲゼルは南の町で、共に南北の街道がある交通の要所です。でソロモンはこれらの町々を要塞化しました。今もハツォル、メギド、ゲゼルには聖書の当時の遺跡が残っています。でゲゼルはファラオが占領し、ソロモンの妻である自分の娘に結婚の贈り物として贈った町でした。続いて17節の後半から24節を読みします。またシモベテホロン、バーラテ、この地のアラノにあるタデモル、ソロモンの所有するすべての倉庫の町々、戦車のための町々、騎兵のための町々、またソロモンがエルサレム、レバノン及び彼の全領地に建てたいと切に願っていたものを建てた。イスラエル人ではないアモリ人、ヒッタイト人、ペリジ人、ヒビ人、エブス人の生き残りの民すべて、すなわちこの地に残されていた人々、イスラエル人が聖絶できなかった人々の子孫をソロモンは強制労働に徴用した。今日に至るまでそうである。しかしソロモンはイスラエル人を奴隷にはしなかった。彼らは戦士であり、彼の家来であり、隊長であり、補佐官であり、戦車隊や騎兵隊の長だったからである。ソロモンには工事の監督をする長が550人いて、工事に携わる民を指揮していた。ファラオの娘がダビデの町からソロモンが彼女のために建てた家に登ってきたとき、ソロモンはミロを建てた。ソロモンはさらに自分が建てたいと願っていた町々を建て続けていきます。でソロモンはこれらの事業を行うために、イスラエル人が追い出せなかった異国人を奴隷として強制労働をさせました。イスラエル人は奴隷にはならず、ソロモンの家来として働きました。しかしイスラエル人もソロモンの治世には過酷な労働と重い税金が課せられていたのです。ソロモンはだんだんと民の苦しみに目を留めることなく、自分の願う事業に邁進していったのです。次に25節から28節、ソロモンは主のために築いた祭壇の上に1年に3度全焼の捧げ物と交わりの生贄を捧げ、それらとともに主の前で香を焚いた。彼は神殿を完成させた。またソロモン王はエドムの地の足の海の岸辺にあるエイラトに近いエツヨンゲベルに戦壇を設けた。ヒラムはこの戦壇に自分のしもべで海に詳しい水夫たちをソロモンのしもべたちと一緒に送り込んだ。彼らはオフィルへ行き、そこから420タラントの金を取ってソロモン王のもとに運んだ。ソロモンは年に3度生贄を神殿で捧げ、神を礼拝しました。年に3度とは、杉越の祭り、七週の祭り、すなわちペンテコステ、そしてカリオの祭りの3つと考えられます。でソロモンはそれらの神が定めた特別な礼拝を守っていました。またイスラエルの一番南のアカバ湾に面するエツヨンゲベルというところに港を作り、船団を設けました。またツロの王ヒラムが 操船技術に優れていたツロの水夫たちを送ってソロモンのしもべたちに操船技術を教え共に船に乗り込みました。エツヨンゲベルから赤羽湾を経て航海に出ることができます。そして海上交易が可能となりアフリカ、アラビア、さらにはインドまで船で行き、さまざまな商品を輸入しました。ソロモンの栄華は陸上と海上の交易によって成り立ちました。オヒフィールの正確な場所は分かっていないようです。しかし金の産地で420タラント、約14トンの金を輸入しました。ソロモンは豊富な金を用いてさまざまな事業を行ったのです。第3の点では、ソロモンのこの世の事業の落とし穴についてです。ソロモンは王として公共事業を行い、国を整備し、豊かにしました。19節には、ソロモンが建てたいと切に願っていたものを建てたとあります。ソロモンは自分の夢を叶えるために夢中になりました。その反面、神様が切に願っていることは何なのかという視点がいつの間にか後退していったのではないかと考えられます。確かにソロモンは年に3回の礼拝は欠かせずに行いました。しかし、いつしかそれは形式的になり、神殿での礼拝よりも宮殿でのこの世の事業の方に心が移り、それに邁進し、やがて多くの妻とそばめを持って偶像礼拝を行うようになってしまいました。で、私たちにとってもこの世の仕事をすることは良いことです。それに励むことは良い証となります。一方でこの世の仕事が第一になり神様が第二になれば信仰的に問題です。自分が切に願うことを行うあまり、神様が切に願っていることが何なのかを忘れ、やがて神の思いに無関心になれば、神様の御心にかなった生き方ではなくなっていきます。教会福音賛美歌380番はこう歌われます。この世の務め意図せわしく、人の声のみ刺激時に、内なる宮に逃れゆきて、我は聞くなり主の御声を。昔主イエスの山に述べに、人をば避けて聞きたまいし、いとも尊き天つ御声、今なお響く我が心に。イエス様は日中多くの人に囲まれて働かれました。しかし朝早く一人静かに山に行って神様に祈り、父なる神様の御声を聞き御心を行うために一日の歩みを始めていかれたのです。私たちもこの世の務めに忙しい中でしばし静まり、神との交わりを持ち、主の御声を聞いて、神様が切に願っておられるのは何なのかということを知って、御心を行うものとして日々使わされていくものとなりましょう。お祈りします。愛する天の父なる神様、ソロモンは信仰によって 神殿を建てることができました。そして神様もその神殿を聖別し、私の心と目はそこにあると言って神殿において祈る祈りを聞かれると約束してくださったことです。と同時にもっと大切なものがある、それは私たちの心であることを教えられました。全く心と正直さを持って神様に仕えているかどうか、自分の切なる願いを優先しているのか、あるいは神様が切に願っておられる神の御心を求めなそうとしているのかを見られることです。この世の価値観が私たちを支配しようとする中で、私たちはいつもあなたの御前に出て静まり、あなたの御声を聞いて御心は何かを知り、また御心にかなって歩む人生を生涯歩めますように、神様の助けを心からお願いをいたします。感謝してイエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。